皆さん、こんにちは。Good afternoon, everyone. I had a nasty, nasty cold last week. That's why my voice is not as beautiful as usual. Forgive me for that. But thank you for your prayer. I'm recovering because my wife took my cold and she's suffering right now, just like Jesus took our sin. Please pray for my wife. She's suffering right now. So please continue to pray for my wife. Before we start reading today's scripture, let's pray. 一言、今日の御言葉入る前にお祈りをいたしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの恵みの中で、今日もあなたを礼拝するひとときを備えてくださったことを心より感謝いたします。主よ、今苦しみの中におられる方々がいます。特にシュミッツさんご一家、ジェームスさんがあなたのもとへ召されて本当に途方に暮れている、そのような状況の中におられます。主よ、どうぞこのような時こそあなたのその御手を持ってこのご家族を救い、必要を満たし、励まし、豊かに養ってくださいますように、また私たち一人一人を用いてくださいますように、主よ、どうぞお願いいたします。主よ、どうぞ今日の礼拝の上にもあなたの豊かな祝福とまた導きがありますように、またこの礼拝に集いたくとも来れない多くの兄弟姉妹を覚えます。主よ、どうぞ一人お一人を今いらっしゃるところにあってあなたがお支えくださいますようにお願いいたします。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねして、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今年はですね、レント、受難節と言いますけれども、イースター復活祭に向けてイエス様が歩まれた十字架への苦しみの受難の道を覚える期間ですけれども、これが少し早いんですね。もう来週の水曜日がアッシュウェンズデー、灰の水曜日といって、始まるんですけれども、今年、また後でルイさんから、詳しい説明があると思うんですが、今年私たちの教会ではですね、この受難の間、14のこのステーションをですね、巡ってイエス様が十字架に歩まれた、その道をですね、一緒にイエス様と一緒に歩みながらイースターに向かって過ごしていきたいと、いうことで、もともとはカトリックでですね、この14のステーションという、大体は絵ですけれども、こういったところに行って、瞑想する、そういう、習慣というか、そういう、慣例があるんですけれども、それを少し、プロテスタントバージョンといいますかね、少し、変えたものを私たちは用いて、変えたといっても聖書の御言葉を変えたわけじゃありませんから、聖書の御言葉により忠実に、一つ一つの出来事に心を留めながら過ごしていきたいと思っているんですが、まだ今日はそうじゃないんですね。来週からです。けれども、今日のこのマルコの御言葉はですね、まさにこれから十字架に向かって、エルサレムに向かって歩んでいこうとされる、進んでいこうとされるイエス様の決意、イエス様の様子が描かれている。そういった御言葉ですので、このレントに入る前に、ここに心を留めるということもまた神様の不思議な、導きの中でふさわしいのではないかなと思います。そういうわけで今日は32節から、マルコの福音書を読みしたいと思いますけれども、さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。イエス様は今日の箇所の前に8章31節のところで初めてご自身の身に起こること、エルサレムに行ったら自分の身に何が起こるかということを弟子たちに例え話ではなくてはっきりと語られました。そして今日のこの10章の32節に来て、もう一度はっきりと例えではなくてこれから何が起ころうとしているのかということを弟子たちに語りました。 弟子たちはイエス様が語った言葉を理解しませんでした。理解できませんでした。けれども、何か普通でないことが起こる。今までの巡礼の旅とは違う。今までのエルサレム旅行とは違う。ということを彼らは何か感じたんだと思うんです。ここに来てイエス様がもう一度ご自分がどのような死に方をされるのか、そしてまた復活をするのか語られたときに、少なくともイエス様は冗談でこれを言ったんじゃないと思いますね。もちろん顔真面目ですから、イエス様は冗談じゃないですから、弟子たちも何をおっしゃいます笑って見過ごすことができない雰囲気がそこにはあったんだろうと思います。イエス様のまさに切迫したそのような告白、告知が弟子たちにも伝わったと思うんですね。その内容を弟子たちは理解していなかったけれども感じるものはあった。だから彼らのうちには大きな恐れがあった。イエス様を先頭にしてついていくけれども、そのイエス様を背中を見ながらついていきながら弟子たちの心には大きな恐れと不安があった。一体何が起こるんだろうか。けれども彼らがイエス様の言ったことを理解していないことは、その次の場面を読んだら私たちはよくわかりますね。私たちがイエス様に従っていくとき、イエス様の背中を見てイエス様の歩かれたその宮戸を私たちもたどっていくとき、特にこのレントの期間、私たちは十字架に向かって歩んで行かれるイエス様の後を私たちもたどりながらそれを覚えていくわけですけれども、このイエス様の後を私たちがイエス様の弟子として歩んでいくときに、避けては通れない、それがイエス様のこの十字架と復活だと思うんですね。イエス様の十字架と復活をこの時弟子たちはまだ理解しませんでしたけれども、この十字架と復活の恵みを理解することなしに、いや御霊によってそれに目が開かれて、それを信じて自分の救いとして受け取ることなしに、イエス様の背中を追ってついて行くことはできないと思うんです。イエス様の十字架と復活に表された神様の恵みと愛を信じ受け入れ、それによってそこから立ち上がっていくことなしにイエス様についていくということはありえないことだと思うんです。今年の私たちの教会のテーマは Living for Christ、 イエス様のために生きよう、イエス様に従う、イエス様のために生きようというときに、このイエス様の十字架の死を覚え、また復活の命の恵みを私たちは覚え体験することなしに、本当の意味でイエス様に仕えていく、イエス様に従っていくということはできないと思うんです。弟子たちはイエス様の背中の後についていきました。でもそれはイエス様のこの人気にあやかりたい、あるいはイエス様がこの後大いについたら、何かそのお裾分けを、いい分け前を自分も欲しいとか、あるいはイエス様の持っている不思議な力自分も欲しいとか、いろいろ何か下心があったから彼らはついていったかもしれない。けれども私たちはそうではない。私たちはイエス様が十字架で私たちのために死なれ、また蘇ることによって誠の神であるイエス様の約束は本当であるということを私たちは信じるからこそ、イエス様に従っていくものでありたい。いや、それがなければ私たちはイエス様についていくことはできないと思うんですね。 先に進んでいくことはできない。ところが残念ながらこの時弟子たちはまだイエス様の言われたことを理解することができませんでした。35節から、さてゼベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。この切羽詰まった状況でイエス様がですよ、これから私は十字架で死ぬ、でも三日目によみがえるからそれを信じて待つようにね。イエス様が真面目に語ったそのすぐ後でヤコブとヨハネがこれまた真剣な顔でイエス様のところに来たんです。そして言いました、先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。ちょっとずっこけちゃいますね。何を言い出すかと思ったら、お願い事があります。イエスは彼らに言われた。それは何か、何をしてほしいのか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。つまりこれからエルサレムに行かれるんですよね。エルサレムに行かれて、いよいよ、クーデターか何か知らないけれども、いよいよ、その王座について、このイスラエルを復興してくださる、あのダビデ王の時代のようにもう一度、あの繁栄を取り戻してくださる、あなたはメシアですよね。ですからその栄光の座にあなたがついた時には、一人を右大臣に、もう一人を左大臣に、一つよろしくお願いしますと。地位の確約を求めたわけです。イエス様がこれから十字架に行って死ぬと言っているのに、なんと的外れな、なんと罪深い願い事を彼らはしたのでしょうか。イエス様はまさに私たちの罪を贖うために地の地にまで今下ろうとしているのに、そのイエス様に彼らは高い地位を、権力を、イエス様は全ての自分の権威を捨てて、自分の栄光を捨てて、これから十字架で私たちのためにその命を注ぎ出そうとしてくださっているイエス様に向かって、もっと権力をください。彼らはお願いしたわけですね。イエス様はお答えになります。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。はい、あなたは何を求めているか分かってない。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らはできます言った。分かってないですね。イエス様は今から十字架で苦しみを受けて死なれようとしているその杯を飲むことができるか、イエス様さえも月瀬までの園で父を、他に方法があるならこの杯を通り去らせてくださいと願ったほどのあの苦しい杯を、いとも簡単にできます、分かってないから言えるんです。私たちもそうですね。分かってないからできますってやれます。分かってない。イエス様は続けます。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるバプテスマを受けはします。確かに彼らはこの後イエス様の十字架の死を目の当たりにし、絶望し、また復活のイエス様に出会い、喜びで満たされ、そしてペンテコステの日に聖霊を受けて、いよいよ霊の目が開かれて、彼らはイエス様のためにまさにこの後命をかけて福音を述べ伝えていく。まさにイエス様が飲んだ杯を飲む、イエス様が受けたバプテスマを受ける、イエス様が歩まれたように自分たちもまた迫害の茨の道を歩みながら福音を述べ伝えていく道を彼らは歩むことになるわけです、この後。でもこの時彼らはそれが一体何であるかを全く理解していなかった。それをイエス様はここで彼らに言われたわけですね。 この二人の弟子のことを聞いた残りの十人の者が腹を立てました。なぜ腹を立てたんでしょうか。自分も同じこと考えてたからですね。私たち腹を立てることがありますけど、大体私たちが腹を立てる時というのは、その腹を立てている人が自分に似てるってことありませんか、皆さん。テレビのね、ワイドショーなんかでこう、ひどいニュースなんかを見て、私たちは言います。なんてひどい男なんだろう。なんてひどい女なんだろう。なんてひどいんだ。けしからんテレビを見ながら、テレビに向かって私たちは怒るわけですね。けれども、自分の心の中をよーく見てみると、実は同じものがあったりすることがある。そしてその自分の中にある醜さを否定するために、隠すために、人一倍その醜さを見たときに私たちは罵って怒りをあらわにすることがありますね。異常じゃないかってぐらい私たちが腹を立てて怒るというときには注意した方がいいです。おそらく同じ罪が私たちの中にあることが多い。弟子たちは腹を立てました。なぜならみんな他の弟子たちよりも上に立ちたいと思っていたから。みんなイエス様のところにこの後こっそり行って、イエス様の次の地よろしくお願いしますって言おうと思ってたのに、この二人が先に行っちゃったから腹を立てたわけですよね。この二人がですね、醜くも自分の地位を求め、そんなのはクリスチャンとしてあるべき姿じゃないって言って腹立てたわけじゃないんですよ。自分よりも先に行ったから腹を立てた。それ俺が狙ってたとこなのに、抜け駆けして。イエス様はそんな彼らを見てがっかりしたと思います。なぜならこれが初めてじゃないから。これで何度目でしょう、弟子たちが誰が一番偉いのかって揉めたのは。3度か4度目ぐらいですね、これで。それもイエス様がご自分の使命について、十字架の死と復活について弟子たちに説明すると、その姿に弟子たちは大体誰が一番偉いのかって話を始める。イエス様悲しかったでしょうね。でも時間がないんです。もう一度寛容を持ってイエス様は弟子たちを集めて彼らに説きます。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められ、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。これはあなた方が知っていることで、これがあなた方が生きている世界だ。これがこの世界の原理原則だ。しかしあなた方の間ではそうではありません。この世界においては、あなたたちが住んでいるこの世界においては、力ある者が弱い者を支配し虐げている。でもあなた方の間ではそうではない。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はみんなのしもべになりなさい。弟子たちの間で誰よりも上に立ちたいと思う、その弟子たちに対してイエス様は新しい生き方、新しい価値観を教えます。人の上に立とうとする生き方から、人に仕える生き方、価値観、人に仕えるものになるようにイエス様は彼らに語りかけます。この世においては、私たちが生きているこの世界においては、強い者が上に立つ、そして弱い者を支配する、こういう言い方をするので私たちはちょっとね抵抗を覚えますけれども、でも私たち生まれてからそういう世界にずっと今日まで生きてきた、生きているんじゃないでしょうか。 学校に入るの一つとってもそうじゃないでしょうか。みんながね、みんながみんな同じ学校、同じプログラムに入れるわけじゃない。一生懸命勉強して、そして上位何名か分かりませんけれども入れるわけですよね。どこの人よしが、いや他に入りたい人がいるから私は辞退しますと、私は学校に行かなくていいですって言うでしょうか。皆さん言わないでしょ、そんなこと。人の上に立とうなんて皆さん思ってないかもしれないけれども、でもその原理原則の中で私たちは生きちゃってるわけです。もう就職にしても仕事にしても何にしてもそうじゃないでしょうか。会社に入ったらやっぱり少しずつお給料上がっていった方がいいんじゃないんですか。少しずつ上の地位に上がっていって責任を任されていった方が、そこを私たちはやっぱり目指すんじゃないんでしょうか。多くの場合それがいいとか悪いとかではないんです。それがいいとか悪いとかではなくて、そういう原理原則の中に私たちは生きている。この世はそういう仕組みになってしまっているけれども、イエス様は私たちが神の子供となるならば、その発想を変えなきゃいけない。私たちはそういう社会で生まれた時から生きてきてますから、もう教えられなくてももう身に染みついてるんです。それがもう意識しなくてもそれが身に染みついてる。そんなみんながみんな人を蹴落として上に立って支配者になろうなんて思ってなくても、小さなところから私たちはもうそういう原理原則の中に生きてる。けれども私たちは神の子供になるときにその発想を転換しなければならない。天国ではそうではない。この世では強い者が偉い、上に立つ者が偉い、賢い者が偉い、使えるよりも人から使えられる人が尊敬される偉い。けれども天国はそれは逆だって。天国では逆になる。まさにそうですよね。さっき子供たちにお話ししましたけれども、一番偉いのは誰ですか。神様です。その通りですよ。でも神様は使えられる、もちろん私たちは神様に使えるものですけれども、神様はどちらかというと使えられるよりはむしろ私たちの面倒を見ていることの方が多いんじゃないでしょうか。太陽を昇らせ、雨を降らせ、私たちに必要な糧を備え養い、私たちを育ててくれている。まさにガーデナーじゃないですけれども、庭のガーデナーじゃないですけれども、私たちを整え、この世界を整え、支配し、支配しという時にはその面倒を見ているということですよ。神様は自分の好きなようにやってるというわけではない、むしろ好きなようにしてないです。神様は忍耐を持って、我慢を持って私たちを養い、この世界を整えて支えてくださっている。まさに使えてくださっている。そして何よりもイエス様ご自身が神の子であるにもかかわらず、その姿を捨てることができないとは考えないで、いやしくも私たちと同じ人の姿となって私たちの罪を背負うために地上に来てくださった。イエス様は人々から尊敬されるために、人々から敬われるために来たのではない。罵られ、唾を吐きかけられ、十字架で血だらけになって、私たちの罪の身代わりになって神の義を表すために、また神の救い、神の愛を表すために、私たちにむしろ仕えるために、イエス様ご自身もまた神であるにもかかわらずしもべとなって来てくださった。これが天国の法則。天国に行ったらそうだ。だから多分天国で私たちイエス様と一緒にテーブルにつくってね、書いてありますけれども、僕の予想だとイエス様がコップ持って水を注ぎに来るんじゃないかなと思いますね。さあさあ命の水です、どうぞどうぞ。神様はそういうお方です。ふんぞり返って椅子に座って使えられることを良しとするお方ではない。自らが使えてくださる。そしてその神の子として私たちにもそうあってほしいと願っておられる。最後に使えるということについて ちょっと皆さんと考えてみたいと思うんです。使えるってどういうことでしょうか？使える。使えるっていうとですね、私たちはやっぱりこの世で、この世の原理原則の中で使えるっていうことをまずイメージしてしまいますね。この世では強いもの、権力のあるもの、威張っているものが弱いものをですね、押さえつけて、召使いにして、サーバントにして自分に使いさせるみたいな、そんなイメージがありますから、使えなさいって言われると、もう私の中に傲慢さがあるからかもしれませんけど、ちょっと抵抗を覚えます。覚えませんか、皆さん。召使い、サーバントになりなさいなんて言われたら、って、ね。神様のサーバントならいいけど、この人のサーバントにはなりたくないみたいなね。特にうちの、夫のサーバントにはなりたくないとか、うちの妻のサーバントにはなりたくないとか、私の妹、お兄ちゃんのサーバントになりたくないとかですね。やっぱ思ってしまう。それは私たちの頭の中にあるこのサーバントのイメージが、この世の原理原則の中にあるサーバントのイメージだからだと思うんです。でも聖書が私たちに教えるサーバント、使えるものというのはそうでないと思うんですね。聖書が使えるというときには、それは無理やり権力によって力によって押さえつけられて嫌なことを無理やりさせられるサーバントではない。そういう意味での使える。逆らったら何されるかわからないからビクビク恐れながら、上司を恐れながら、王様を恐れながら何か奉仕をする使える、アウソリティ、権力を恐れながら何かをする、そういう使い方ではない。聖書が使えるという時には、それは愛するということです。神は実にその一人ごと保うほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの3章16節、有名な御言葉ですね。神はその一人子を保うた、その一人子を与えたほどによう愛されたって続きますよね。私たちは愛された。だからイエス様はしもべとしてこの地上に下ってくることを良しとされたって。それは私たちを愛しているから。私たちが神様に仕えるというとき、また私たちが神様の霊を受けてですね、周りの人々に仕えるというとき、それは私たちは愛するからそうするんですよね。大きな権力を恐れて、恐れの霊から私たちは仕えるんではない。まさにアバ父、天のお父様、その愛に包まれたその愛によって私たちは仕えるものになりたいと思うんです。お父さんお母さんは自分の子供は特に赤ちゃんのサーバントじゃないですか。まあ、子育てをされたことがある方、あるいはこれからするであろう方、僕も一応一人の父親としておむつ替えたことありますよ。おむつを、最近のおむつは出来がいいので、おしっこはいいんです。おしっこはもう簡単。もう紙おむつなんかパッと変えればいいだけです。でもやっぱり、うんこ大変なんです。うんこ。赤ちゃんはですね、もう皆さん経験された方わかると思いますけれども、赤ちゃんがおっぱい飲んでるうちっていうのはいいんですよ。そんなうんち臭くない。そんなに臭くないんです。ところが、ある程度大きくなって、人間のものを食べるようになってくるじゃないですか。ね、最初柔らかい人参だろう何だろうすりつぶして、だんだん人間のものを食べるようになってくる。これ赤ちゃんだけじゃなくて犬もそうなんですけどね、人間のものを食べ出すともううんちがものすごい臭くなるんですよ。犬もね、ドッグフードだけ食べてればいいんです。うん、臭くないんですよ。でもね、可愛いなんて思って人間のものをちょっと食べさせたりするとね、まあもううんちは臭くなってダメですよね。赤ちゃんもお母さんのおっぱいから卒業して人間のものを食べ始めるとですね、ああ、もう匂いだけは一人前になりますね。もう匂い、なんであの小さな体から匂いと量は一人前ってね。しかもそれをこう変えてる時に、変えてる時に出された日には大変なことになりますよ。もう手につく、服につく。ね。でも、 皆さんやりましたね。それでも買いました。汚いからやだ。手にうんちがつこうが、服にうんちがつこうが、お父さんお母さんは、特にお母さんは特にそうだと思いますけれども、毎日毎日おしめを変えて、開けて、赤ちゃんを育てた。召使いだって王様のパンツ変えたりしませんよ。それ以上のことを私たちはやるわけですよね、自分の子供に対して。それはまさに使えてることじゃないですか。赤ちゃんは何にも自分でできない。私たちがしてあげなければいけない。でも私たちは喜んでそれをするわけですよね。まあいつも喜んでないかもしれないけど、でも愛を持ってそれをするわけです。もちろん神様は私たちにおしめを変えてもらう必要はありませんよ。けれども本質においては同じだと思うんです。使えるということ、神に使える、また互いに使えるということ、それは愛するということ、それは押さえつけられて恐れのゆえにすることではない、神様の愛に満たされて喜びのうちにすること。ぜひこの1年間私たちは Living for Christ、 キリストのために生きる。でもそれは牧師がそう言うから、教会でそういう今テーマでやってるから、あるいは他の人がやってるからやるんではなくて、ぜひ神様を愛する愛から自分にできることを私たちはさせていただく。そして神様はそこに大きなチャレンジとともに喜びをくださる方であると思います。ぜひそのような私たちはサーバントでありたい、心から願います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは王の王、神の神、主の主であるにもかかわらず、使えるものとなってくださいました。それはあなたが私たちに愛とは何たるかを教え、また私たちもその愛に満たされ、その愛に生きるためでありました。主よ、どうぞ私たち一人一人に今その愛をあなたが豊かに与えてくださいますように、その愛を持って私たちも喜びを持って使えることができますように、私たち一人一人を整え、また使わせてください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。